では、使徒の働きの学びに入りましたので、使徒の働きの、今日は2章を学んでいきます。2章をお開きください。
In chapter 1 that we studied last week, it was chapter 1 just before Jesus ascended to heaven. Remember, he told his disciples that you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. He said that back in verse 4.
1章のところではイエスが天に上げられる前に弟子たちにこういうふうに言われました。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けますと、一章の4節のところに。
And they were obedient to Jesus. They did what he said to do.
ですから、5節ですね、ごめんなさい。なので、彼らは弟子たちはそのイエスの言われたことに従ってその通りにしました。
Now, Pentecost, again, we know Pentecost comes 50 days after Passover. So it was 50 days after Jesus was crucified.
ペンテコステ、この五旬節というのは、過ぎ越しから50日後に ある祭りですけれども、ですから、イエスが十字架にかけられた時から50日後ということになります。
And we learned in chapter 1 that for 40 days, Jesus appeared. After he had risen from the dead for 40 days, he appeared and disappeared.Before he ascended into heaven.
そして一章で学びましたけれども、一章とルカの最後のところで学びましたが、イエスは死からよみがえられた後に40日間弟子たちの前に現れました。
And so they've been here for about a week praying together in Jerusalem.
ですから今弟子たちはイエスが挙げられた後1週間ぐらいですね、このエルサレムを離れずにそこで、共に祈りながら待っていました。
Okay, now we're ready. We got the background. Let's read verses 1 through 13.
はい。では、2章の1節から13節を日本語でお読みします。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんで言った。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。
We know Pentecost always came on a Sunday.
ペンテコステ五旬節というのは常に日曜日になります。
So 50 days after the Saturday of Passover.
この過ぎ越しの後の五旬日後の五旬日後ということです。
And so it's interesting. Jesus was raised on the first day of the week. Remember, he was resurrected. It was Sunday, and now the church.Begins on Sunday.
興味深いのは、イエスがよみがえられたのは安息日の翌日、日曜日でした。そしてこの教会が始まったのも日曜日でした。
And that's one reason that we worship on Sunday.
まあ私たちが日曜日に礼拝する一つの理由でもあります。
One reason. I mean, I worship the Lord every day, but
もちろん毎日主を賛美する礼拝するわけですけれども、集まって礼拝する。
But the feast of Pentecost. This is just one other little thing about Pentecost. Originally, it celebrated the feast of the first fruits, when they would harvest the first fruits that came of their crops, that's when they would bring those in and worship. And the idea was that these are the first, but we have faith that there's a lot more coming.
でこの五旬節の時に何をするかというと、この祭りは、人々が最初に収穫したその収穫物、収穫の中から、その初穂の束を、主に捧げるというその祝いです。この初穂というのは、この後にさらにもっと収穫が続くということを信じて、最初の、初穂を捧げます。
And so the idea is thatthat this is the spirit that was a physical, just like there were physical crops, this is like a spiritual harvest is coming in. These are the first fruits. Many after, there'll be many after.
それがまあ実際のその収穫物が最初の収穫を祝ってその後に続くということですけれども、霊的な意味でもここでこれからこの先霊的な収穫が続くということで、この霊的収穫の初穂をがここで成就したことになります。
Well,Here the disciples are praying. All of a sudden, there's this sound, like a roar, like a mighty rushing wind.
ここで弟子たちは、突然この激しい風が吹いてくるようなそういった音、響きを聞きました。
Now it wasn't a wind. It says it was like the sound was like a rushing wind.
これは風が吹いたわけではありません。風が吹いているような音が聞こえたということです、ね。
Something like tongues of fire appeared on each of them.
そして、炎のような舌が一人一人の上に現れました。
Now again, this it's not fire. It's like fire. They're trying to describe what they're seeing.
これもまた炎ではなくて炎のような舌。が現れたというふうにその情景を描写しようとしています。
I mean, it's not like there's this big wind and all of a sudden the newspapers and the, you know, the napkins are blowing around and all of a sudden their hair lights on fire.
決してですね、突然こうもう風が吹き荒れて、そしてなんかもう髪とかいろんなものが舞い上がって、そして髪の毛に火がついてしまったとかそういうことではありません。
Bad hair day. But it's like they're describing what this phenomena they'd never.How would they describe? The sound was like a rushing wind, and then these bits of light or like fire was appearing on them.
何が起こったかということをここで何とか描写をしようとしているので、その風のような音が聞こえて、そして炎のようなものが光っているようなものが一人一人の上に現れたということです。
And it could be interestingly, it could be that this was what.John the Baptist prophesied. I remember he said of Jesus, he will baptize with the Holy Spirit and with fire.
これはヨハネのバプテスマのヨハネが予言したことの成就と言えるかもしれません。彼は、イエスが聖霊と人のバプテスマをお授けになるということを語りました。
Well, anyway, the disciples they begin to speak in languages.Other languages that they didn't normally speak in. They were speaking in them as the Holy Spirit gave them the ability to do it.
そして弟子たちは、他の国々の言葉を今まで話したことないような言葉を話し始めました。これは聖霊が下ってその話せる能力を与えられたからです。
And these were languagesAgain, they didn't know, but they were real languages, languages from people in other parts of the world.
喋っている本人たちはちょっとよくわからなかったかもしれませんけれども、これは実際にあった使われていた言葉で、その世界中のあらゆる国の人々がいろんなところで使っている言語でした。
And they were able to do it. This was something miraculous.
これは本当に奇跡的な出来事です。
Remember, these are the disciples. They're from Galilee. They haven't been all over the world. They don't speak these languages.
この弟子たちというのはみんなガリラヤ出身で、彼らはあまりこう外に出て行ったことがありませんので、他の国の言葉など全く知りませんでした。
And at this time, there were people from all over the world gathered. Jews from all over the world were gathered in Jerusalem for Pentecost.
でこの時実はペンテコステ五旬節の祝いをするために世界中からいろいろなユダヤ人がこのエルサレムに集まってきていました。
You know, there were actually more Jews from different parts of the world at Pentecost than at Passover because the seas were, they were able to travel by sea. The seas weren't as rough as they were.
で 実際はあのこの杉越の祭りの時よりもこの五旬節の祭りの時の方がより多くのユダヤ人がいろいろな国から集まっていましたというのはその季節的に、まだちょっとあの杉越の時というのは海があのかなり荒れているのでそこを渡ってくるのが大変なあの状況なので五旬節の方が人が来ます。
And they could understand. They could all of a sudden they hear somebody praising God in their languageAnd they looked and they recognized these guys because of the way they were dressed. They were from Galilee. They talked with an accent from Galilee. And they wore just plain clothes, you know, kind of blue collar Galilean clothes.
人々はこの弟子たちが突然自分たちの国の言葉で神を褒めたたえているのを聞きます。そして非常に驚きました。彼らの、あの、まあ、格好とかアクセントから彼らがガリラヤ出身であるということはもうすぐに分かりましたから、そのそういった、まあ、ちょっと田舎者のようなそういう格好をしている彼らが、本当に自分たちの国のいろんな国の言葉をしゃべっているのを驚きました。
They were not world travelers. These are like the country boys, the guys from Galilee.
彼らは弟子たちは本当にあの世界を旅しているような人たちではなくてもうガリラヤ出身の田舎の人たちです。
So they were astonished. How can they speak like that?
ですから人々はなんで彼らがこんなことをこんな風に話せるんだと非常に驚きました。
You know what's really interesting? If you compare this experience to what happened in Genesis at the Tower of Babel, it's very interesting.
ここで起こった出来事とあと創世記に書かれているあのバベルの塔で起きた出来事を比べますと非常に面白いなと思います。
You remember at that time men were gathered from all over the world and they were kind of gonna they were filled with pride and they were making this big tower and God used languages different languages to break them apart. They all of a sudden they started speaking other language, but they couldn't understand each other, and as a result, they were scattered.
このバベルの塔の時というのは、人々がみんな集まって、もう非常にこうあのプライドが高くなっていて、そして天に届くような高い塔を作ろうとしていました。で、そこに神が介入されて、人々が突然異なる言葉を話すようになってお互いに理解し合うことができなくなってしまったので一緒に集まっていたものを神がそこから分けられて人々は地上のあらゆるところに散らばっていきました。
My friend was visiting me here in Japan, my American friend. He was commenting to me. He'd never been to Japan before and he was saying, God really did a good job of, because he couldn't understand anything. He thought, wow, really, after Babel, you really did separate people.
あの、ある時私の友人がアメリカから私を訪ねて日本に来たんですけれども彼は日本に来たのがその時初めてでそしてあの、まあ、日本語の、 あの言葉を聞いてあ神様は本当にすごい仕事をしたなと本当にこのバベルの時にあのもう完全にわからないような言葉にこう人々を分けてしまったんだなと感心していました。
But hereIn Pentecost, the opposite is taking place. God is using languages to bring people together.
でもこの、ペンテコステの時には全く逆のことを神様はなさいました。人々をの分かる言葉で話すようにさせて人々をこう一つに集められました。
Now this is the only place in the Bible where you'll see this phenomenon where there's sound of wind and the tongues of fire.
であのこの激しい風のような音が響いて、炎のような舌が現れるというこういった現象は実は聖書の中ではここだけにしか出てきません。
You will see again where the Holy Spirit will be poured out, but you'll never see the fire or the rushing wind again.
聖霊が注がれるというところは何度もあのいろんな箇所に聖書のいろんなところに出てきますけれどもでもこのように風のような音とか炎のような舌が現れるとかそういったことはあのここだけです。
However, you will see speaking in tongues will appear it will see it occurring repeatedly through the book of Acts and also they'll be teaching about them in the epistles.
でもこの、まあ、したという言葉ですけれども、別にまた日本語では威厳というふうにも訳されます。でこの威厳という言葉は、この使徒の働き全体を通しても何度も繰り返して出てきますし、またパウロも、手紙の中でこの威厳について教えている箇所があります。
In 1 Corinthians chapter 14, when Paul's talking about spiritual gifts, he describes tongues in English, tongues, as one of the gifts of the Holy Spirit.
パウロは第一コリントの手紙の14章の2節のところで、まあ、与えられる賜物の一つとしてこの威厳で話すというものがあるということを教えています。
Actually, he does that back in chapter 12, in 1 Corinthians 12.
第一コリントの12章。
And then in 1 Corinthians 14, he says in 14:2, in speaking about in tongues, he said, "For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God."For no one understands him, but he utters mysteries in his spirit.
そして第一コリント14章の2節には、威厳を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからですとあります。
And there he's talking about this praying in tongues.
そして、まあ、その威厳で話すということについてパウロが語っています。
And so that's something that continues.
ですからそれはずっと続いていく出来事です。
And, you know, I believe it continues today.
今日でもそれは続いていると私は信じています。
It's a means of praying to God where your spirit prays, but it kind of like not through your mind, not through the way you normally communicate.
霊によってこの祈るわけですけれども、まあ、それはなんて言うんでしょうね、こう頭を通らないというか、通常のこの知識を通らないで、もう霊によって本当に祈りが神に捧げられるというようなものだと思います。
Anyway, we'll see that again more in the book of Acts.
使徒の働きの中でまた出てきます。
These guys, then they see that many of the people, you know, some of them recognize the languages.But not everybody, because not everybody speaks their language that's being spoken. But some of the people just say they're drunk.
ある人たちはその自分の国の言葉を聞きますけれども、でも理解できない国の言葉も当然聞くわけですね。だから分からない人たちもいました。で、中には彼らは酒に酔っているんだというふうにあざける者たちもいました。
Okay, let's read now what Peter responds. 14 through 21.
14節から21節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。
So Peter gets up and he remember the scene. There's this sound that was heard in these flames, and then they're up. And by the way, in order to many people believe they were near the temple area because a room that would.Have 120 people. There weren't that many in Jerusalem, so it was probably the right there at the temple complex.
この彼らがいた場所というのはおそらく神殿のすぐ近くのところだったと思います。120人ぐらいの。
So these, anyway.
狭いところに、まあ、人々が集まっていました。
The reason I say that is because people witnessed this.And the crowd starts to gather to see what's going on.
その神殿の近くにいましたので、まあ、人々がこう集まってきた人々が彼らを見て、その何が起こっているかをはっきりと目で確認していました。そしてまた弟子たちの周りにあの多くの人たちがいたことになります。So it's kind of a big scene,
you know, this is going on and what's and then Peter, you know, people are in the crowd mumbling, ah,、oh, these guys are drunk or whatever. And then Peter just gets up and he starts speaking in a loud voice.
そしてまたその風のような音が起こったり、炎のような舌が現れたりとかいう、そういったあのものすごい情景の中で、ペテロが今ここで立ち上がって、人々の前で話し始めました。
These men are not drunk.
この人たちは酒に酔っているのではありません。
It's only 9 in the morning.
まだ今朝の9時です。
And then he said, this is that which is, was prophesied by the prophet Joel.
そしてこれは預言者ヨエルの預言がのジョージなんだと言っています。
And he begins to quote the prophet Joel.
そしてこの預言者ヨエルの言葉を引用し始めました。
It wasn't that long ago when we studied Joel here in...
この教会でもヨエル書をあの、まあ、そんな昔ではない時に学んでいますね。
And if you remember, much of Joel, the prophecy in Joel is speaking of the last days.
あのヨエル書を読みますと、あのほとんどがその終わりの日のに関する予言になっています。
So this outpouring of the Spirit is really the beginning of the end. I mean, it's interesting if you look at many of the things that are described here, they didn't happen that day.
ですからそのほとんどが終わりの日のあの予言になりますので、この霊が注がれるというのも、これは終わりの日の本当に始まりということになります。そしてここでペテロが引用した言葉のほとんどは、多くはまだこの時には成就していなかった言葉ばかりです。
And when he gets to verse 20 here, when he's talking about the return of the Lord, actually.
そして20節は実はこれは主の再臨のことの予言になります。
And verses 19 and 20 describing events in the Great Tribulation just prior to the return of Jesus.
また19節20節はこれは実は主が戻ってこられる、再び戻ってこられる直前に起こるこの大患難のことの予言になっています。
Okay, let's go back. Let's continue 22 through 36.
22節から36節を読みします。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは 私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
ペテロは really direct in his message.
ペテロはここで非常に直接的なメッセージを語っています。
He's like, you know, we have this expression in American Christianity, a seeker sensitive message where you want to make everybody feel comfortable. He's not giving that kind of a message here.
彼は本当に聞き手に対して気を使うようなメッセージではなくて、もう直接的な語り口で語っています。
I mean, he just says, "You crucified God's Son."
あなた方が神の子を十字架につけたのだと言っています。
And he quotes Psalm 6 to show that this was prophesied in Scripture.
そして詩篇の16編を引用して、これは、聖書の言葉が、それは聖書の言葉がそのように予言されていたということを示しています。
And what I notice about Peter, it's interesting. He focuses, he takes this phenomena of the Holy Spirit coming on people, and he quotes from Joel, and he points to Jesus.
ペテロはここでこう聖霊が注がれて、そして、予言書ヨエルを引用した後に。このメッセージの中でイエスを指し示しています。
He focuses on the death of Jesus and on the resurrection.
イエスのその十字架の死と復活に焦点を置いています。
The focus of his message isn't the Holy Spirit.
彼のメッセージの中心は聖霊についてではありません。
You know, when Jesus was talking about the Holy Spirit coming, he said in John 16, when he comes,He will, speaking of the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, He will glorify me.
イエスはこの聖霊についてこのように語っておられます。ヨハネの福音書の16章の14節のところで、御霊は私の栄光を表しますと言われました。
And here the Holy Spirit has come in power and He's speaking through Peter. And He's doing just like Jesus said, He's glorifying Jesus.
そして今ここで、聖霊が弟子たちの上に注がれて、ペテロを通して、御霊はまさにこのイエスが言われたようにイエスの栄光を表すために語っています。
All right, let's read 37 through
41. 37節から41節を読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
So when the people heard Peter's message, it said they were cut to the heart.
人々がこのペテロのメッセージを聞いたときに、心を刺されました。
What should we do?
そして私たちはどうすればいいでしょうか。
And Peter responds to them, "Repent and be baptized."
それに対してペテロは悔い改めてバプテスマを受けなさいと応答します。
The word repent means to undergo a change of mind. It's basically to change your mind and your actions as a result of it.
この悔い改めるという言葉、これは、考え方や感情とか思いというものが変化するのを経験して、そして、経験する変化するということですね。
Now the word repent is really a beautiful word.
悔い改めという言葉は、これは実は非常に美しい言葉です。
It may not seem that way, but when you think about it, it's a beautiful word.
そういうふうには聞こえないかもしれませんけれども、でも実はとても美しい言葉です。
You know, the very fact that God allows us, that He gives us an opportunity to change our minds, to change our lives, it's a wonderful thing. It's not a curse.
実は私たちの思いとか私たちの生き方を変えてくださるその機会を神が与えてくださるという事実、これは本当に素晴らしいことです。
But you know, there's something about our pride, the pride that's a part of our fallen, the fallen nature. It hates that word. It hates the word repent.
でも私たちのこの堕落してしまった性質の部分というのはこの悔い改めという言葉を嫌います。
It's like there's a reaction. Pride just kind of reacts to it.
私たちのこのプライドが、まあ、それに反応するんです。
It doesn't want, pride doesn't want to admit that there is need for change.
プライドは自分の内側に変化しなければいけない、変えなければいけない必要があるということを認めたがりません。
But it's really, it's a wonderful thing that God gives us an opportunity to repent.
でも実際はその悔い改める機会を神が与えてくださるということは本当に素晴らしいことなんです。
I mean, he doesn't have to.
神はわざわざそんなことをする必要はありません。
He didn't have to. Those people in Jerusalem, many of them were involved in the crucifixion of Jesus. He didn't have to come to them.
このエルサレムでイエスを十字架にかけるために十字架にかけろと騒いでいたその人々のためにわざわざ彼らのところに戻ってこられる必要はありませんでした。
But he does. He's a loving God.
でも主は本当に愛の神ですからそのことをしてください。
You know, the world is not like this. People in the world are not like this.
でもこの世の人々というのはそうではありません。
People in the world want you to know how bad you are.Not so that you'll repent, but because they want to tear you down. They want you to know you're a loser, and I'm going to tell you.
この世の人々はあなたがいかに悪いものであるかということを知らしめようとします。でもそれはそれによってあなたが悔い改めに導かれるのではためではなくて、ただあなたを責めたい、あなたを貶めたいというそのためにそうやって、いかに悪いかということを。
Peter, when they said to Peter, "What should we do?" Peter didn't say, "Well, nothing you can do. You know, you're just a, and another thing, and then go on and on." No, he tells them what to do.
ペテロのメッセージを聞いた人々が私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったときに、ペテロはもうお前には何もすることはできないよと言ったわけではなくて、そして責め続けたわけではなくて。悔い改めなさい、何をしなさいということを示しました。
But the Holy Spirit is different. The Holy Spirit convicts us, and He'll point at things, but it's in it. He leads us to Jesus. He leads us to the cross.
聖霊の働きというのは、私たちにうちにある罪を指し示して、そして私たちをイエスのもとへと。導こうとしてくださいます。
Sometimes when the Holy Spirit convicts us, we're cut to the heart. It hurts.
時にこの聖霊が罪を指し示される時に、私たちは本当に心が刺し通されるような経験をします。
I'm sure you know what it's like. All of a sudden you see and you're able to see yourself and see what you've done. And it's just kind of like all of a sudden it becomes clear and you're aware and it's like, ouch.You know, it hurts.
皆さんもおそらく経験があるかと思いますけれども、ある時突如としてその目が開かれて、自分の内側を見せられて、何を自分がやってしまったか、そのことを思う時に本当に痛みを覚えることになります。
And I wonder, am I that? I'm really that bad.
そして自分はそんなに悪いものだったんだろうかと。
But the Holy Spirit doesn't leave us there. We're not left hopeless. We're provided. There He points to a way to where to go and what to do.
でも聖霊の働きというのはそこで私たちを置き去りにするのではなくて、 絶望の状態にで終わらせるのではなくて、その後にじゃあどこに行けばいいか、何をしたらいいかということをこう導いてくださいます。
He leads us to the cross. There's a place for us. We can go. That's where our sin is dealt with.
私たちを十字架へと導いてくれます。そこがまさにこの罪を、私たちの罪を取り扱ってもらうことのできるその場所です。
And, anyway, some people believe that verse 28 is proof that baptism. I'm sorry. 38. I'm sorry. Some people believe that verse 38 is proof that baptism saves you because it says, "Repent and be baptized for the forgiveness of sins."
ある人たちはこの38節のところを見て、救われるためにはこの悔い改めてバプテスマを受ける必要があると、それが罪の許しのためにはバプテスマを受ける必要があるというふうに信じている人たちがいます。
But I don't think that's the case, because when you look at other scriptures, we see that isn't the case.
でも私はそうは思いません。他の聖書の箇所を見ますと必ずしもそうではない場合がたくさん出てきます。
For example, remember just a short while ago we were talking about the thief on the cross. He was saved. We saw he was saved. He was not baptized.
例えば少し前に私たちはこのルカの福音書のところで十字架につけられた盗人の話を見ましたけれども、彼は十字架の上で救われましたけれども、バプテスマは受けていません。
And in chapter 10, we're going to see where Peter is going to be preaching to Cornelius's house, the Gentiles, and all of a sudden, before he's even done speaking his message, the Holy Spirit falls on these people and they start speaking in tongues.
またこの使徒の働きの10章のところに行きますと、ペテロが異邦人であるコルネリウスという人のところに行って、そこで福音を語ります。でまだ語りを終わらないうちに聖霊が彼らの上に注がれて、彼らは異言で話をするようになります。
So here they've already received the Spirit. They're already, and that was afterwards they were baptized. Just right after that they were baptized.
ですから彼らは先にまず聖霊を受けて、そしてその後に、後からバプテスマを受けました。
And in Paul the same thing. Chapter 9 you're going to see Apostle Paul the same thing. He receives the Holy Spirit before he's baptized.
パウロもまた同じですね。9章のところにありますけれども、彼もまたバプテスマを受ける前にまず聖霊が注ぎを受けます。
In 1 Corinthians chapter 1 Paul says 1:13-15.I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name.
第一コリント人への手紙の1章の14節のところでパウロはこう言っています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。
Now the context there is that the Corinthians were.Some people were saying, I'm following this guy. He baptized me, or I'm following this guy. And Paul was trying to, you know, that's the context. He's trying to show,
ここのところの
deal with his division.
文脈としては、背景としては、人々が私はこの人から洗礼を受けた、この人についていく、私はこっちの人についていくと、人々がこう分裂しそうになっていたところに、まあ、パウロがそれを
But my point, the point I'm making is that Paul would never have said, if baptism equaled salvation, he would never say something like that. Well, I thank God I didn't baptize any of you except for these two guys. I mean, he would never say that if baptism equals salvation.
でもパウロは決してこのバプテスマと洗礼とそれから救いというものを同格には置いていません。決してそんなことは言っていませんし、ここでも他の人にバプテスマを授けたことがないことを感謝しているというふうに言っていて、同じではないということをはっきりと言っています。
Now, having said that, I need to say baptism is important.
で、まあ、こうは言っていますけれども、バプテスマというのは重要な大切なものです。
Every Christian should be baptized.
全てのクリスチャンは洗礼を受けるべきだと思います。それは主に従うということにを考えるときに受けるべきだということです。
Baptism is a physical demonstration of a spiritual experience that we've had.
バプテスマ、洗礼というのは、これは私たちが霊的に受けたその経験を肉体的に表現するものです。
Now, if you'll notice, especially notice this, as we go through Acts, people are baptized right away.
そしてこの使徒の働きを見ていきますと、人々はすぐにバプテスマを信じてすぐにバプテスマを受けています。
You'll see that over and over in the book of Acts. It's just like they baptized 3,000 one day. They just baptize them.
何度も何度もそういった話がこの人の中に出てきます。一日に3000人の人が救われてバプテスマを受けました。
They didn't have to wait until they completed a special course.
彼らは完全に知識進学のコースを終了するまで待ってる必要はありませんでした。
Until they could master certain doctrines or they knew the Bible well enough or something, that didn't have anything to do with it. If they believed, they were ready to be baptized.
もしくは何かもう本当にキリスト教のこの教義をもう完全にマスターしてですね、聖書をもっとよく知ってからとか、そういうことではなくて、この人々は当時の人々はもう信じたらすぐに洗礼を受けていました。
3,000. Those must have been some tired apostles there at the end of the day.
3,000 人も一日に洗礼を授けていたら、弟子たちもさぞや、人たちもさぞや疲れたことと思います。
Okay, let's read 42
through 47. 42節から47節までお読みします。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
So here we see the beginning of the church.
ここにこの教会の始まりを見ます。
It started out by this powerful move of the Holy Spirit.
非常に力強いこの聖霊の働きによって教会が始まりました。
And in verse 42, here this verse contains really the essentials of what the church should be doing.
そしてこの42節のところ、これは教会が持つべき本質的な要素がここに書かれています。私たちがこうあるべきという姿が書かれています。
I mean, it should be teaching. It should teaching the word.
まずはこの神の言葉を教えるということです。
It's fellowship, getting together with other Christians. That's important.
また交わりをし、これはクリスチャン同士が互いに集まるということ、これは非常に重要なことです。
Because we see over and over in the Bible, when they talk about the church, they use words like the body of Christ. We're one, and the idea that we're one, it's important to be together with other believers.
何度もこの教会ということについて、この聖書に出てくるときに、これはキリストの体であるということが書かれています。私たちは一つの体ですから、互いに集まるということが、これは非常に重要なことになります。
And the breaking of bread, this would include communion. I don't think it's just communion, but
パンを裂くということ、これは聖餐式も含まれていると思います。
And then prayer.
そして祈りです。
So these are, you know, here we see kind of set down from the very beginning. This is what'sIt's important that the church be about these things.
これらのことがこの最初の教会の中でも行われていたことであって、で今でも教会の中で非常に重要な要素だと思います。
And it said the Lord added to their number day by day those who were being saved.
そして主は救われる人を毎日起こしてくださいました。
Now, keep in mind this right now. This is happening.Right in the middle of Jerusalem.
このことは今エルサレムの真ん中で起こっている出来事です。
At this time, you know, they're preaching in the temple area.
彼らはこの神殿があるそこの、場所で福音を語っていました。
They're praising God, they're glorifying Jesus.
そして主を褒めたたえてイエスの栄光を表していました。
And they're joyful.
そして非常に喜びで満ちています。
Sharing their possessions.
また持ち物を共有しています。
You know, what a witness that must have been.
まあ彼らのその証というのはもういいかなるものだったことでしょうか。
When we see when Jesus went to Jerusalem and remember and all the criticism he faced at all, you could see the atmosphere in Jerusalem and the temple and the religious, it wasn't joyful.
イエスがこの捕らえられた時というのはもう本当に人々は、十字架にかけろと叫んでいて、もうこの神殿の周りの雰囲気というのは決して喜びではありませんでした。
Remember how Jesus got angry? He drove out the money changers. He said, "You're making my father's house a den of thieves." It was meant to be a place of prayer.
またイエスが入ってこられた時に、本当に神殿の周りでは両替人だとかいろんな商売をやっている人たちがいて、イエスはそれに怒りを覚えて、まあ、台をひっくり返して、ここは主の祈りの家、神の祈りの家でなければならないと言われました。
But, light shows up the best against the dark background.
でもこの光というのは、
light, things that are light show up best against the dark background.
光というのは後ろの背景が暗闇であればあるほど光り輝きます。
And so what a contrast this must have been for all of those Jews living in Jerusalem. Here's this community. It's growing. People are loving each other. They're loving God. And it was like, it would be like, you know, you could imagine how attractive that would be.
ですから、ここでもうまさにこの神殿の周りの雰囲気というものが一変して、もう人々が喜んで主を賛美して、そして持ち物を共有してし合っているその姿というものが本当に大きな証しのになっていたと思います。
Some of these same people, they were the same people that shouted, "Crucify him," not many weeks before.
おそらくその中の何人かはもうそのほんの数週間前には十字架につけろと叫んでいた人も人もこの中に含まれていたことと思います。
And now they're enjoying the blessing of being saved.
でも今彼らは本当にこの救われた喜びで満たされています。
Everything has changed because of the cross.
全てが変わりました。なぜならばイエスのこの十字架のおかげです。
God took what was horrible, the cross. It was a torture instrument. It was a horrible, the dark day. You know, when the sky turned black. God took that.And it became a source of joy.
この十字架という非常に恐ろしい残酷な刑罰ですね。そしてもう十字架について息を引き取られる時には辺りが真っ暗になりました。そのような恐ろしいものを神は用いられて、そして今は本当に喜びと祝福の源としてくださいました。
A source of blessing.
祝福の源です。
And you know, we're recipients of that today.
私たちは今日それを受けているものです。
2000 years later, almost on the other side of the world.
2000年後のもうほぼ本当に地球の裏側と言ってもいいようなこの日本という国で私たちはその祝福を受けています。
We have the same salvation.
私たちはこの同じ救いを持っています。
We have the same Jesus.
同じイエスを持っています。
And the same Holy Spirit.
同じ御霊をいただいています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do thank you that you have saved us, that you have brought us in to the family of God.
主よ、あなたが私たちを救ってくださり、そして、神の家族の一員に招き入れてくださったことを感謝します。
We know, Lord, that you're here right now.
主よ、あなたが今 ここにいてくださることを知っています。
And you're the same.
あなたは今も変わらないお方です。
You're the same Jesus.
同じイエス様です。
The same Holy Spirit.
また同じ御霊です。
Lord, I pray that you would fill our hearts. We need that power from the Holy Spirit.
どうぞ私たちの心を満たしてください。私たちには御霊の力が必要です。
な
ぜならこの世は本当に乾ききった暗闇だからです。
But you have saved us out of the world, Lord.
でも主よ、あなたは私たちをこの世から救い出してくださいました。
and you have given us the living water
そして私たちに生ける水を与えてくださいました。
そして今この
祈っているこの瞬間にもどうぞ御霊によって新たに私たちを満たしてください。
Empower us, Lord, to be your witnesses.
上から力を注いでくださって、あなたの証人としてさせてください。
Fill us with the love that you have, the joy.
あなたが持っておられる愛、そして喜びを与えてください。
The peace,
喜びで満たしてください。
The peace, the patience, all the things that you, all the fruit of the Spirit.
平安や喜びやあらゆる御霊の実で私たちを満たしてください。
That we would glorify you.
そして私たちがあなたの栄光を表すことができますように。
And that the world would see that there's something different, that we would be contrast to this dark world around us.
そしてこの世が私たちのうちに何か異なるものを見ることができますように、この世の暗闇と、本当に比較となることができますように。
We ask this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。